ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Risna no minasan. Kyou, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo ookuri shimasu. Sore dewa minasan, mazu wa niusu wo ochitai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya websaito www.foinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。大統領は COVID-19 ワクチンの臨床試験が6ヶ月で完了することを期待することについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は、現在政府は COVID-19 ワクチンを開発していると述べました。ワクチン開発はインドネシアと他国との協力で行われています。ジョコ・ウィドド大統領は火曜日に大統領事務局の YouTube によって放送された西ジャワ州バンドンのパジジャラン大学医学部でのシノファックワクチンの第3段階臨床試験を視察したとき、ワクチンメラプティと呼ばれるワクチンが来年半ばに完了すると期待しました。ジョコ・ウィドド大統領は、エイクマン研究所技術評価応用庁インドネシア科学研究所薬物及び植物管理の国家機関研究技術所及び多くの大学を含む多くの機関がメラプティのワクチンの開発に関与していると説明しました。さらに大統領は、インドネシアは中国、アラブ首長国連邦、韓国など他のいくつかの国とも協力していると説明しました。大統領によると、できるだけ早く開発に成功することは、インドネシアのすべての人々にワクチン接種することができるということです。それでは次のニュースです。ロシアは COVID-19 ワクチンを承認する世界で最初の国についてお伝えします。ロシアのフラディミル・プーチン大統領は、世界でコロナウイルスに対する最初のワクチンを持っていると語りました。大統領はロシア政府のメンバーとの会議でテレビ会議を通じてワクチンが承認され、そして彼の娘がワクチン接種を受けた人々の中にいることを発表しました。この動きは、ロシアが10月に大量ワクチン接種を開始する予定の前に行われました。マイケル・ムラシコ保健大臣は8月11日火曜日に、プトニックニュース .com が引用したように、ロシア発のコロナウイルスワクチンはガマラヤ研究所とロシア国防省によって開発されたと語りました。臨床試験は6月18日に始まり、プーチン大統領の娘を含む38人のボランティアが参加しました。すべての参加者は免疫を構築しました。最初のグループは7月15日にテストされ、2番目のグループは7月20日にテストされました。ロシアのコロナウイルスワクチンは、人類による探査のために機械を 広げた1957年のソビエト衛星の打ち上げに関連して、スプートニク5号と名付けられました。認証証明書によると、ワクチンは2021年1月1日に一般に配布される予定だということです。ワクチン開発者は、数千人が関わり、さらなる臨床試験のための文書を準備しました。予防接種を受けた人々の健康状態に対して、緊急的な監視と有効性と安全性を管理するために、ロシアの保健省は、ワクチン接種された患者の登録を含む、ライフサイクルのすべての段階で、薬物の安全性と品質を監視することを可能にする単一のデジタルシステムを開発しています。それでは次のニュースです。コロナウイルスから人々を守る。カンボジアはフィリピンからのフライトを停止することについてお伝えします。カンボジア政府はコロナウイルスの拡大を防ぐためにフィリピンからのフライトを一時的に停止することを決定しました。これはカンボジアのマン・ブンヘン保健大臣が語ったものです。カンボジアのサムデテクノ・フンセン首相は8月12日水曜日に新フア通信社が報告したように8月13日木曜日から発行するフライトの一時停止に同意しました。彼はこの動きがカンボジアの人々の安全と健康を守ることを目的としたと付け加えました。マン・ブンヘン保健大臣は、保健省はフィリピンでの最近の感染率が急上昇していることを指摘しました。また、ASEAN で COVID-19 の症例数が最も多い国であるため、フィリピンからの乗客も懸念の源だと説明しました。その対応は、週末にカンボジアの首都であるプノンペンに着陸した合計119人の乗客を運んでいるフィリピンからの飛行機の後に行われます。そのうち13人がコロナ陽性でした。それでは次のニュースです。米国は、台湾が COVID-19 に対応する世界保健機関に関与することを支持することについてお伝えします。米国は、COVID-19 の流行に対応し、成功したとみなされている台湾を称賛し、台湾が世界保健機関に関与することをサポートしました。8月12日水曜日にジャカルタでアンタラ通信社が出席した電話会議中にアレックス・アザール大臣は8月12日水曜日にジャカルタでアンタラ通信社が出席した電話会議中にアレックス・アザール大臣は8月19日日曜日に台湾に到着した後台湾に公式訪問したことを明らかにし、称賛と支援を伝えました。アザール大臣は、リアルタイム COVID-19 データプロバイダーサイトである worldmeters.info の記録により、台湾はコロナウイルス感染の数を480件に維持することに成功したと語りました。一方、流行の最小の震源地である中国では、合計で約8万5000例が確認されています。米国は感染者が530万人と世界で最高の記録を持っています。アザール大臣は、成功を称賛 するだけでなく、特にこの地域でのパンデミックへの対応についての情報の共有に関して、台湾を民衆的でオープンで透明な民族だと振り返しと述べました。それでは最後のニュースです。オーストラリアは COVID-19 による最も致命的なキーを記録することについてお伝えします。オーストラリアは8月12日水曜日にコロナウイルスのパンデミックの最も致命的な日を記録しました。オーストラリアはまた3日間で COVID-19 の陽性症例が毎日最大の増加を記録し、ビクトリア州を襲ったコロナウイルスの第2波が落ち着きつつあるとの期待は後退しました。ビクトリア州は21人の死亡、または今週初めに以前の致命的な日の2倍の症例を報告しました。また、前日まで新規感染者は3日連続で400人未満でしたが、この24時間で410の新しい症例を記録しました。ビクトリアの首都であるメルボルンと、オーストラリアで2番目に大きい都市にある感染クラスターにより、先週当局は夜間外出禁止令を課し、人々の日常の動きに対する制限を強化し、この経済の大部分に閉じるように命じました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って、体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は世界母乳育児の日についてお伝えします。母乳は生後6ヶ月までの赤ちゃんにとって最小の栄養素です。その後、他の食事が赤ちゃんに与えられることができます。しかし、2歳までの完全母乳育児は病気に対する免疫だけでなく、子どもの抵抗力をもたらすことができます。しかし、今日では実用性と職務と無知に基づいて、多くの母親が母乳育児を無視し、粉ミルクやその他の食品に依存しています。その結果、インドネシアの子どもたちの発育が妨げられます。つまり、子どもの身長の状態は彼の年齢の子どもたちの身長よりも低くなっています。現在の COVID-19 の流行と相まって、母乳のない赤ちゃんの健康はますます危険にさらされており、身体の発達に影響を及ぼします。2020年の世界母乳育児週間で実施されるグローバルテーマは、健康な地球のための母乳育児のサポートであるインドネシアが定義する。サブテーマは、健康な地球のためのインドネシアの投資です。8月12日水曜日の世界母乳育児週間を記念して、マルファミン副大統領は、母乳は子どもの人生の最初の1000日間の栄養ニーズを満たすため、子どもへの 母乳育児が子供における発育、障害または季節の有病率を減らす役割を果たすと述べました。副大統領によると、子供のための独占的な母乳育児はまた2024年までに子供たちの季節の有病率を最大 14% 表現するための政府の取り組みを助けるでしょう。一方、テラワン・アグス・プトラント保健大臣は2018年の基本的な健康調査データでは、インドネシアでの母乳育児の早期開始は 58.2% にしか達しなかったと述べました。2017年のインドネシアのデータと健康に関連する調査でも、母乳だけで育てられている6ヶ月未満の乳児の数はわずか 52% でした。少なくとも6ヶ月間最大2年間の母乳育児キャンペーンは、実際には70年代から80年代にかけて長い間振り返られてきます。当時政府は母親と赤ちゃんの健康に言及する以外に、出生率の低下とインドネシアの人口の減少にも焦点を当てています。ポシャンドゥ統合サービスポストの健康は、すべての小地区でコミュニティのリーダーとコミュニティ自体に直接関わる健康プログラムを通じて、母親と赤ちゃんの出生と死亡の数を減らすことに成功しました。実際、赤ちゃんに母乳を与えることは、免疫グロブリンを提供することで、免疫グロブリンは赤ちゃんの免疫システムを高めることができる物質または成分です。なぜなら、母親から完全に母乳を与えられない子供は、母乳を飲む子供よりも病気になるリスクが高いからです。母乳プログラムへの夫や宗教指導者、コミュニティ指導者などの家族の参加は、母乳育児プログラムにおいて非常に重要であり、影響力があります。したがって、知能を助けることができるコナミルクの多くの広告キャンペーンに対するユニセフの批判は、地域保健センターと統合サービスポストを通じて、最小の政府保健機関によって促進し、母乳に戻るキャンペーンで拒否することができます。また、1998年の改革の時代から役割を果たしていない家族計画調査委員会を再開します。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。先進インドネシアをテーマにして、2020年インドネシア共和国独立75周年の記念日、インドネシア共和国のお誕生日おめでとうございます。現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には
担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリッツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は、週末も正式には1962年6月4日村岡市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑は村岡地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生修道のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Sumpah demi apa di belakangku tak pernah selingkuh demi apaKamu, jika setia tak selingkuh lagi, belum satu hari kau berjanji, kau dustai aku. Selama ini aku pura biarkan aku sakit seperti ini. Tuhan tidak tidur sayang. Demi apa kamu, jika setia tak selingkuh lagi. Belum satu hari kau berjanji, kau dustai aku. Selama ini aku pura-pura tidak tahu. Di belakangku kau selalu hianatiku. Biarkan aku sakit seperti ini. Tuhan tidak tidur sayang.
Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は2100年の気候変動によるインドネシアの損失の予測についてお伝えします。インドネシアは気候変動を早期に緩和及び適用しない場合、2100年の国内総生産の年間平均 6% の損失を負担することができます。これは8月11日火曜日にジャカルタからアクセスした環境林業省がオンラインで開催した2050年の気候変動に関するインドネシアのビジョンをテーマにしたウェブセミナーでボゴル農業大学の科学者であるリザルディ・ブール教授が語ったものです。リザルディ・ブル教授は、緩和と適用の取り組みが行われない場合は、インドネシアで発生する可能性がある気候変動の影響には、二つの経済的影響があると説明しました。つまり、市場と非市場への影響です。気候変動の結果として、農業部門と沿岸地帯は、市場の影響を受ける可能性があります。一方、非市場では健康や生態系などの分野が混乱します。市場への影響のみを考慮すると、損失は毎年平均2100年までに国内総生産の 1.8% に達すると推定されています。そして、その数字は世界平均の 0.6% をはるかに上回っています。一方、市場以外の影響を考慮すると、平均損失は 6% に増加し、災害がモデリングに含まれている場合は平均 7% にまで増加します。したがって、気候変動を 緩和及び適用しない場合のインドネシアの国内総生産の平均損失は世界をはるかに超えており、災害を考慮に入ると 2.2% と 2.6% に達します。リザルディブル教授によると、インドネシアの国内総生産の約 0.2% の価値を持つ気候変動適用への早期投資は2100年までに国内総生産の年間 1.9% の損失を回避できるということです。彼は短期的に気候変動は対象すべき緊急かつ優先度の高い問題ではないようだと述べました。しかし、これは将来インドネシアを食料安全保障、持続可能な開発の取り組み、そして負適用の原因となる非常に大きな損失のリスクにさらすことになります。一方、環境林業省の気候変動緩和局長、エマ・ラハマワティ氏は、パリ協定のマンデートに従ってそれに同意するすべての国が長期的な低排出の温室効果ガス開発戦略を測定し、2020年第4四半期の国連気候変動枠組み条約に伝達する必要があると述べました。エマ・ラハマワティ局長によると、COVID-19 のパンデミックは様々な国の温室効果ガス排出量を削減する取り組みに影響を与えるということです。しかし、インドネシアは依然として時間とともに増加し、複数の影響を与えるリスクを伴う地球の気温の先進的で累積的な上昇による気候変動の影響を予測する必要があります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Aku percaya kamu, tapi lagi-lagi kau bohongiku. Kau telah tipu aku. Aku menyayangimu, tapi lagi-lagi kau sakitiku. Kau telah hianatiku. Tak pernah kusangka kau telah berubah. Kau membagi cinta dengan dirinya. Aku yang terluka, sungguh aku kecewa. Kau tega
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバサワインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バサワインドネシアです。今日はシランチュールハイランドの観光地をご紹介します。ボロブドゥル寺院などの世界的な観光地のため、多くの人々がマグランを知っています。この中部ジャワ州の都市には探索する興味深い観光地がたくさんあります。その一つがシランチュールハイランドです。シランチュールハイランドは中部ジャワ州のマグラン県のカリアンクリック地区マンリ村にあります。正確な位置は海抜1300メートルの標高のスンビン山のふもとです。シランチュールハイランドはマグランの町の広場から15キロのところにあります。到着するまでに約30分かかります。この観光地に入場するには一人当たり1万5000ルピアを支払う必要があります。シランチュールハイランドの観光地の主な魅力は日の出です。早朝はシランチュールハイランドを訪れるのに最適な時期です。晴天時には日の出をはっきりと見ることができるように、東向きに景色が広がります。東からの日の出の全域はマラピ山、マルバブ山、アンドン山、トロモヨ山のシルエットで飾られています。太陽が昇るとき、シランチュールハイランドの美しさも同様に興味深いものです。山の景色がさらにくっきりし、美しい山の景色を背中に写真を撮ることができます。キャンプが好きな人にとってこの観光地が最適です。なぜならシランチュールハイランドにはキャンプバーがあるからです。訪問者はマグランの街の明かりと夜の星の眺めを楽しむことができます。管理者はまたキャンプ用品を持っていない訪問者のためにテントを提供し、利用可能な電気もあります。したがってガジェットの電池切れを心配する必要はありません。シランチュールハイランドの気温はかなり寒く、夜は摂氏11度前後で注意してください。キャンプ楽しみたいなら暖かいジャケットを持参してください。心配しないでください。ここにも屋台があり、キャンプをする場合は食料を購入できます。リスナーの皆さん、これでバサワインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。 スナーの皆さん、ワナワニです。今日はインドネシアケアをご紹介します。観光セクターは COVID-19 パンデミックにより大幅な減少を経験したセクターの一つです。この新しい正常な時代に観光産業が再び活発化するように、観光創造経済省は清潔さ、健康、安全、持続可能な環境である目的地を提示する健康プロトコルキャンペーンを開始しました。行われた動力の一つは、7月にインドネシアのケアプログラムを開始したことです。このキャンペーンはジャカルタのプラザスナイアンのシネマスタジオでインドネシアのケアキャンペーンビデオの上映によって特徴付けられました。同時にプラザスナイアンのシネマスタジオのホテル、レストラン、映画館でもビデオ健康プロトコルガイドが公開されました。ウィシュヌタマ観光創造経済大臣によると、インドネシアのケアは観光と創造経済セクターで様々な活動を行うためのコミュニケーション戦略です。原則はビジネスマンと消費者の両方のために、清潔さ、健康、環境の持続可能な原則を優先することです。インドネシアケアのシンボルは I do care、 または私は気にしますという文を強調し、インドネシアが観光客に清潔さ、健康、安全に大きな注意を払っていることを強調します。観光地、ホテル、レストランのガイドだけでなく、観光創造経済省は創造産業のための観光地、ホテル、レストランのガイドだけでなく、観光創造経済省は創造産業のための健康プロトコルもあります。ガイドは新しい正常な時代への適応への移行期間に、観光客に快適さを提供することを目的としています。各ガイドは政府の規制による一般的および特定のガイドラインを含む詳細に促進されています。一般的なガイドラインは、雇用主またはマネージャー、従業員、ゲストから政府および関連団体まで、全ての当事者に適用される管理またはガバナンスを含みます。一方、特別なガイドには直接的な接着を最小限に迎えるための標準操作手順の適用を含め、すべきこととすべきでないことがリストされています。インドネシアケアの情報は、観光業界や創造経済のさまざまなセクターの小冊子、記事、ビデオ、チュートリアルを通じて定期的に更新されていると言われています。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
リスナーの皆さん、 インドネシアより世界をお届けしているポイントインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はポップの歌をお送りします。まずこう tercipta untuk を聞いてみましょう。ベタリアソナタが歌います。ベタリアソナタは1980年代から歌手としてキャリアを開始しました。彼女のファーストアルバム Ko tercipta untuk、 あなたは私のために作られたは1981年にリリースされ、同じタイトルの主力曲があります。この曲はインドネシアのポップミュージックの世界で彼女の名前を押し上げたものでした。Ko tercipta untuk は、彼と愛する人が神によって一緒に作られた二人であると感じる誰かの物語を語ります。それでは皆さん、ベタリアソナタによるCo tercipta untuk です。どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、音楽の広場を終わります。
Hanyalah milikmu saja.
Voice of Indonesia.
これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。